お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな大きな変わることのない愛を覚えて、あなたの尊いお名前を今日も心から褒めたたえます。神様、私たちをあなたは独り子を賜るほどに愛してくださって、私たちをご自分の子供と呼んでくださって、いつもその愛を注ぎ続けてくださっていることをありがとうございます。ともすると私たちは神様にそんなにも愛されていることを忘れてしまいやすいものですけれども、今日改めてクリスマスを待ち望みながら心からの礼拝をお捧げします。どうぞ神様、この礼拝の真ん中にいてくださって、初めから終わりまで続けてお導きくださいますようにお願いいたします。今日は初めて来てくださった方、久しぶりの方も含めて、みんなで心を合わせて礼拝できることをありがとうございます。どうぞお導きください。また再度祈りますが、沖縄でご奉仕中の先生を神様が守り祝福してください。日本各地にいる教会のお一人お一人を守っていてください。入院中の方、回復祈っている方、また大切なご家族を天に見送られた方々に神様の助けと慰めがありますようにお願いいたします。神様、クリスマスの諸行事がいろいろと行われています。また来週はいよいよクリスマス礼拝を捧げ、また祝会でみんなでお祝いし、またイブ礼拝も捧げようとしております。神様がどうぞ私たちにいよいよクリスマスの喜びを増し加えてくださいますようにお願いいたします。またこのチャペルがこの地に建てられたチャペルとして、いろんな方に用いられていることも感謝します。どうぞこの地に置かれた教会として、世の光地の塩として、ますます輝いていくことができるようにお導きください。神様、今から御言葉を見てまいります。このひとときを祝福してお導きください。神様の御言葉は私たちの力です。私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ私たちの足元を照らしてくださって、どのように歩むべきか今日もお示しくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、お委ねしてこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどから何度も言っていますけれども、今日私の目の前にあるこのろうそく、4本中3本のろうそくに火が灯りました。私たちは今日、前のモニターにも映っていますが、アドベントの3週目を迎えました。アドベントという言葉を初めて聞く方もおられるかもしれません。先月終わりに行われた子ども集会の時、次の日からこのアドベントの期間に入る日だったものですから、私子どもたちにですね、お話をしたんです。そして子どもたちに質問をしました。明日から教会ではとっても大切な期間に入るんだって、教会ではとっても大切なことが明日から行われようとしてるんだ、それは何でしょうか、次の3つから選んでくださいって子どもたちに話したんですね。1番アドベント、2番のり弁当、3番幕の内弁当、さあどれですかって子どもたちに聞いたらですね、子どもたちはもうみんな喜んで3番3番2番2番お弁当なんて答えてたんですけれども、皆さん教会は決してお弁当屋さんではないんですね。この前の3週前からアドベントという期間に入りました。アドベントというのは何もお弁当の名前じゃなくって、それはクリスマスを待ち望む期間、それをアドベントと呼ぶんですね。私たちはこうしてろうそくに1本ずつ火を灯していき、そして来週は4本目のろうそくに火が灯ろうとしています。救い主イエス・キリストがこの真っ暗闇の世の中に光としてお生まれくださった。暗闇の中に光が灯ったらほっとしますね。暗闇の中に光が灯ったら希望が湧きますね。同じように私たちの人生に光としてイエス様がお生まれくださった、そのクリスマス、イエス・キリストのお誕生をお祝いするクリスマス礼拝を、いよいよ私たちは来週に控えて今日3週目の礼拝をお捧げしています。皆さんはどのようなアドベントを過ごして、そしてクリスマス、 イエス・キリストのご降誕を待ち望んで過ごしておられるでしょうか。今日は12月も14日ですから中旬になりましたね。この2014年も残すところあと半月しかありません。この1年も本当にあっという間だったなという方もおられると思います。またこの1年思いのほか長かったなという方もおられるでしょうか。私にとってはこの2014年も本当にあっという間だったように思います。でも皆さん、そんな月日があっという間に流れていくかのように感じる、そういう流れの速さの中にあっても、私たちは毎年、そしていつも確認してますね。私たちが忘れてはいけない大切なことは何でしょうか。それはいつも喜びを持って、いつも感謝を持ってこのアドベントを過ごしていきましょう。新鮮な心地してクリスマスを今年またお祝いしていきましょうということですね。だってまるで毎年の当たり前のこと、年間行事の中の一つのような、今年もこの忙しい時期がやってきたというような、いろんな行事に追われてバタバタ過ごしてしまうというような、そんな受け止め方じゃなくって、クリスマスは喜びです。いくらバタバタしていようとも、願わくは私たちは改めて新鮮な心地してクリスマスを迎えて、そしてお祝いしていきたいと思うんですね。クリスマス、私は昨日は2つのクリスマス会でお話をさせていただきました。午前中はチャペルを貸し出しして、クリスマス会、子どもたちのクリスマス会がありました。まあ、この貸し出しのクリスマス会があるからこそ、初めて来てくれた子どもたち、また保護者の方々もおられて、あ、これも神様に用いられて、この子たちがこの親御さんたちが本当のクリスマスを知ってくれたらいいな、そんな祈りを込めて一緒にクリスマスをお祝いすることができました。また午後には須賀川の牧羊教会に行きまして、クリスマス伝道集会でお話をさせていただきました。チラシを片手にですね、このチラシどうやら若く見えますけれども、決して偽造写真ではありません。これは 3,4 年前の写真で、私がまだひげを生やす前の写真なので、偽造写真のように見えるんですって必死で弁明しながらお話ししてきました。このチラシのひげは皆さんがご自由にお書きくださいと付け加えてきました。昨日2つのクリスマス会でお話をさせていただいて、午前中子どもたちには東方の博士たちがイエス様のご降誕をお祝いした箇所からお話をしました。また午後の牧羊教会では羊飼いたちのクリスマスの箇所からお話をしてきました。いかがでしょう。博士たちがクリスマスをお祝いした、羊飼いたちがクリスマスをお祝いした、それは遠い昔の遠い国の単なる出来事じゃなくて、私たちはあたかも自分自身がクリスマスツリーの上に星がいつも昇るように、イエス様のお生まれを知らせる星を私たちも今見ているかのようにして喜んでお祝いしていきたいと思うんです。また私たち自分自身がイエス様がお生まれくださったことを知らせる天使の御告げを今自分自身が聞いたものであるかのようにして、ああ私のために生まれてくださったんだ、その感謝と感動を持ってこのアドベントを過ごし、心からお祝いしていきたいと思うんですね。さあ、ここのところ私が御言葉を取り継がせていただくときには、この聖書のずっと後ろの方、ヨハネの手紙第1をご一緒に見てきています。今日はアドベントの3週目にあたって、ヨハネの手紙第1も4章まで進んできました。4章の7節から12節の御言葉をご一緒に見てまいりたいと思います。愛に満たされてとタイトルをつけました。この箇所から私たちは改めてクリスマスに込められている神様の大きな愛というものをご一緒に確認して、そしてその愛に満たされて、じゃあ私たちも応答していきましょう、そんなことを確認していきたいと思うんですね。さあ、このヨハネの手紙第1、今まで続けて見てきました。もう何度も確認してきましたね。これは十二弟子の一人、最も長生きしたヨハネさんが書いた手紙です。ヨハネさんがこの手紙を書いた時は、おそらく一番若かったヨハネさんも80歳90歳ぐらいになっていました。イエス様が天に昇られてから約60年という月日が経って、教会には2世代目のクリスチャンも多くいたと思います。約60年という年月の流れの中で、もしかしたら教会に集っていたそのクリスチャンたちの信仰が形だけになってしまっていたかもしれない。 その年月の経過とともに信仰が薄くなってしまって弱くなってしまっていた、形だけを取り繕うものになってしまっていた、さらには教会から離れてしまう人々もどうやら多くいた。ヨハネはそういう背景の中でそういう人々に宛ててこの手紙を書いたんです。大切なことを思い出してください。大切にすべきことを大切にしてください。神様があなたをどんなに愛してるか、ぜひまた心に刻んでください。この手紙をそんな思いとともに書いたんです。皆さん、ヤコブとヨハネという二人の兄弟がイエス様の十二弟子の中の二人なんですけれども、この二人はかつてイエス様から雷の子とあだ名をつけられるほど、おそらく短気だったかもしれないですね、気性が激しかったと思います。しかしそんなヨハネさん、今はヨハネはよく愛の使徒と呼ばれるんです。愛の使徒と呼ばれるんです。イエス様との出会いによって雷の子とかつて呼ばれた彼は愛の人へと変えられていったのではないでしょうか。そしてまたヨハネが愛の使徒と呼ばれるのは、彼が愛について何度も何度も福音書やこの手紙の中で語っているからなんです。だって今日の箇所を見てもいかがでしょう。確かにヨハネは愛の使徒と呼ぶにふさわしいんじゃないでしょうか。今日の箇所は7節から7、8、9、10、11、12で6節という短い箇所ですけれども、この中にも愛という言葉がたくさん出てきてますね。数えたらなんと15回も書かれてるんですよ。愛の使徒であるヨハネは、そして何より神様は当時この手紙を受け取った人々に、そして今日この手紙を読む私たち一人一人にも改めて神様の大きな愛というものを伝えたかった。そして私たちもじゃあそんなにも愛されているものとして神様を愛していきましょう、隣人を愛するものとなっていきましょうということを神様は、またヨハネは望んで進めておられるのではないでしょうか。クリスマスを心から喜んで待ち望み、アドベントを心から感謝して過ごすために、今日はこの箇所からご一緒に3つのことを確認していきたいと思うんです。第一には、もう皆さんよくご存知だと思います、神様は愛であるということ、神様は愛ですということを確認しましょう。そして第二には、その神様の愛はこのクリスマスに込められてますよということを確認しましょう。そして第三には、じゃあその愛を受けて私たちはどのようにクリスマスを過ごしていくべきでしょうかということ、皆さんすでによくご存知だと思いますが、この 1,2,3,3 つのことをご一緒に再確認していきたいと思うんです。じゃあまずは7節8節ご一緒にお読みしましょう。7節8節ご一緒に読みましょう。はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。愛の使徒としてヨハネは私たちにも勧めますね。今日は読みませんでしたが、すぐ前のヨハネの手紙第一4章のすぐ前の6節でヨハネは、私たちは神から出たものですと表現しているんです。私たちも神様から出たものですと言いました。私たちは神様から出たものとして、同じくこの7節に書いているように、同じく神様から出ている愛を持って互いに愛し合うということ、それはとっても大切なことであって、そしてそれが私たちにとっての本来の姿であると言えるのではないでしょうか。ヨハネがここに書いてあるように、愛のある者は神様を知ってるんです。しかし8節にあるように、愛のない者には神様は分からないというんです。なぜですか。なぜならば神様は愛だからです。神様は愛であって、愛は神様から出ているんです。ですから私たちはまず第一にこの愛を知り、そして受け取るということを大切にしていきたいと思うんですね。クリスマスを間近に控えて、アドベントを過ごすにあたって、私たちは今日改めて神様は愛である、そう告白しながらそのことを まずは今日心に刻みたいと思います。そして神様から生まれたものとして、もっともっと神様を知って、同じく神様から出てる愛を体験していきましょう。神様は愛なんです。先月私はキャンプ場の理事会評議員会があって、岩手県まで会議のために行ってきました。その岩手県にあるキャンプ場から私の実家は1時間ぐらいのところ近くにあるものですから、今回私は前の日の夕方に出発させてもらって、理事会の前に実家に一晩泊めて、もらってきたんですね。まあ、といってもただ寝るぐらいの短い滞在時間だったんですけれども、でも久しぶりに実家に帰って家族に会えてやっぱり嬉しいものでした。そしてまた今回もそこで改めて、ああ親の愛ってすごいなって感じながら帰ってきたんですね。じゃあ何を通して親の愛を感じましたかって、特に感じたのはやっぱり帰り際に感じました。キャンプ場に、あ、もうすぐ会議が始まる、早く行かなきゃって出発しようと車の扉を開けると、まさしちょっと待ちなさいって、これを持って行きなさいって、この大きな袋持ってきて、これに白菜3つ入ってるからねって、そしてこの袋持ってきて、これにはキャベツが入ってるからねって、この袋は芋が入ってるよ、この袋は大根が入ってるよ、これは柿が入ってるよ、この中には美味しい漬物が入ってるよ、などなどと、もう出てくること出てくること、お土産の数々、最後にはそしてこれは秋子の分と妹の分の荷物まで私は車に積んで会議に急いで出発しました。そしてさらにその翌日、会議を終えてキャンプ場を出発しようとすると、なんと秋田の美味しいリンゴ買ってきたから、この一箱も持っていきなさいと、わざわざキャンプ場までですね、リンゴを届けに来てくれて、結局私はこれでもかと積まれたお土産を携えて、そして車の中に充満する漬物の香りに母の愛を感じながらですね、その香りに包まれながら帰ってきたのでした。また先日は、仙台にいる妻の父からですね、孫である長女のところに手紙が送られてきました。何でも国語力を身につけるためにも字を読むのはいいことなんだと、そしてまた現代の社会を知ることも大切なことだと、最近どこかの新聞社から出ている中高生向けの中高生新聞をじいじが購読料を全部払うから読んでみないか、などなどと手紙に書かれて送られてきたようなんですね。その手紙をしばらくじっと読んだ長女は最後に一言ボソッと言ったんですね。この絵の愛を感じるって。いやー、そうやって親の愛、じいじの愛、あとはこっちがしっかりとそれを感じ取って受け取って、そして感謝する、それは私たちにとってとっても大切なことではないでしょうか。皆さん、そんな大きな愛、無条件で喜んでこれでもかって注いでくれる大きな大きな愛、私たちはもっともっと大きな大きな愛をいつも注いでいただいてますよね。ここにおられる誰一人例外なく、私たち一人一人に、そうです、天の父なる神様がその愛を惜しむことなく、あふれんばかりに絶えず私たち一人一人に注いでくださっているんです。たとえ私たちがどこにいようとも、たとえ私たちがどんな状況に置かれていようとも、確かに絶対に神様の愛は一人一人に注がれているんです。だって愛は神様から出ていて、そして神様が愛そのものだからです。皆さん、その神様の変わらない大きな大きな愛を今日改めて受け取りましょう。そしてその大きな大きな愛を、じゃあ私たちは何を通して知ることができるのでしょうか。神様の私たち一人一人に向けられている大きな愛、見返りを求めない無条件の愛、そんな神様の愛は、そうです、確かにこのクリスマスに込められているのではないでしょうか。それでは続く9節10節も続けてご一緒に読んでみましょう。9節10節読んでみましょう。はい。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。父なる神様の 私たち一人一人に注がれている大きな大きな愛、そうです、この9節10節ここに神の愛が私たちに示されたんです。ここに愛があるんだと言うんです。じゃあここにのここってどこでしょうか。それが私たちが待ち望んでいるクリスマスですね。この9節にあるように神様はその大切な一人子イエス様をこの地上に人間として使わせてくださいました。そのイエス様によって私たちに命を得させ、天国まで導いてくださるために、皆さんここに神様の愛が私たちにこれでもかと示されているのではないでしょうか。10節見るとどうでしょう。神様は私たち一人一人に目を留めて愛してくださって、私たちが罪のために滅んでしまわないようにと、私たちの罪のためになだめの供え物として、神様ご自身が供え物を用意してくださって、その大切な一人子イエス様を使わせてくださったと言うんですよ。私たちの罪の罰を身代わりに受けることは、溺れてる人は溺れてる人を助けられない、潰れかかってる会社は潰れかかってる会社を助けられない、罪の身代わりを受けることができるのは罪のない方しかできないんです。そのために罪のない神の一人子を神様は人として使わせてくださったんです。また人間の身代わりとなるためには人間でなければならないんです。イエス様は確かに一人の人間として無限の方であられるのに、有限なものの姿をとってこの地上に来てくださったんです。神様であり人間である方、つまりまさに唯一の救い主として、神様は一人子イエス・キリストをこの地上にお使わしくださったんです。神様は最高の贈り物を私たちに、私に与えてくださいました。そのことによって神様は最高の自己犠牲の愛を私たちに示してくださっているのではないでしょうか。いかがでしょう。ここに神様の愛があるのではないでしょうか。先日我が家の次女が通う保育所の発表会があって、その発表会を見に行ってきました。小さい保育所なので、まあ、子どもたち出番がいろいろあるんですね。次女の出番は2回ありました。1つ目は自ら立候補してなったという、あのピーマンマンと戦うバイキンの役を次女はですねやってました。まあ、悪そうなバイキンの役を一生懸命、そして楽しそうに演じていました。なんで自分から立候補したのかって、ピーマンマンとこうやって押し合うのがやりたくて立候補したって言ってたんですが、まあ、何が次女のこうやる気をかきたてるのか親としても不思議に感じていますけれども。2つ目はバイキンの姿からは想像もつかない、今度は浴衣を着てですね、桜サラサラと扇子を片手に持って、まあ、可愛らしい踊りを披露していました。ステージ上にいるそんな娘をですね、私は心温まりながら見つめて、大きくなったなと思いながら、そして何なら皆さん、あのバイキン役の子うちの娘ですよって言いたいくらいの思いをしていました。でもどうでしょう、あれがもしあそこに立っている我が子がみんなから蔑まれて、みんなから罵られて、もう悪行雑言浴びせられて、さらには唾を吐きかけられるかのようにしてステージに立っているのだとしたら、そこで大切な我が子が痛みに耐えて、悲しみに耐えて、じっと我慢している、そういう姿を親として見るのだとしたら、それはやっぱりとっても辛くて、そして悲しい思いになるのではないでしょうか。皆さんの中にもしそこに足元にいるアリを救うために、殺されると分かってるけどアリになってくれって言われて、分かりましたと言える方はなかなかいないんじゃないですか。またあなたの子供を身代わりで殺すために使わせてくれって言われて、分かりましたどうぞって言える方はいないのではないでしょうか。私には到底示すことのできない神様のその大きな大きな愛が、ここにクリスマスに込められているのではないでしょうか。私たちはこの愛を今日、今年、また改めてしっかりと受け取りたいと思います。感謝と喜びを持っていよいよこのアドベントを過ごしてまいりたいと思いますね。さあ、神様は愛です。そしてその愛はクリスマスに込められています。その大きな愛を知り、 受け取ったものとして、じゃあ3つ目、私たちはこのクリスマスをどのように過ごしていくべきなのでしょうか。さらにはこのアドベント、クリスマスだけじゃなくて、この地上の旅路を私たちはどのように歩んでいくことを私たちは神様に求められているのでしょうか。じゃあ11節をご一緒に読んでみましょう。11節をご一緒にお読みしましょう。はい。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。最初に読んだ7節でした、進めを。愛の人であるヨハネは再度この11節でも進めますね。愛する者たちと当時の人々に呼びかけて、そしてまた私たち一人一人にも呼びかけます。そして神様がこれほどまでに私たちに命を得させるために一人子を使わせてくださるほどに、十字架にかけられ身代わりの死を遂げると分かっていながらも、なだめの供え物として使わすほどに、これほどまでに私たちは愛されているものとして、私たちはどう歩むべきですか。私たちもまた互いに愛し合うべきなんですね。神様がこんなにも愛されている、神様にこんなにも愛されているものとして、同じく神様にこんなにも愛されている隣人を、私たちはもっともっと愛していくことを目指していくべきなのではないでしょうか。神様を愛することは、すなわち隣人を愛することだっていうんです。ここに愛の流れがあるんですね。神様に愛されているものとして、自分も隣人を愛する、神様から私たちへ、そして私たちから隣人へと愛は流れていくんです。私たちが互いに愛し合いながらこのクリスマスを過ごし、またこれからずっと歩んでいくことができるならば、そこにはどんな実を結ぶことができるでしょうか。じゃあ12節もご一緒に読んでみましょう。12節も読みましょう。はい。未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。そうなんです。もし私たちが互いに愛し合うなら、なんと神様が私たちのうちにおられ、神様の愛が私たちのうちに全うされるというんですね。私たちが互いに愛し合うときに、そこに神様の臨在があふれて、そこから神様の愛が豊かに表されていくのではないでしょうか。これは本当に素晴らしい約束ですね。来週のクリスマス礼拝では、先ほども紹介しましたが、4名の方がバプテスマを受ける予定がしています。本当に嬉しいなと思わされています。先日その中の一人の方と学びをした時に、一冊の本を使って学びをしたんですけれども、その時のテーマは許しということについての学びでした。許しということ、その本の中に書いてありました。私たちが人を許す時に、私たちは神様に最も似ている時だって。私たちが人を許す時、私たちは神様に最も似ているんだと。神様は私たち人間をどれだけ許してくださったことでしょうか。私たち人間がこんなにも愛されているのに、勝手にどんなに背を向けられようとも、どんなに裏切られようとも、それでも私たちを何度も何度も許してくださって、愛してくださっているのではないでしょうか。ですから私たちも、さまざまなことがあるこの日々の中において、人を許すとき、私たちは神様に最も似ているんですね。私たちは互いに愛し合いたいと思います。そのとき神様は私たちのうちにおられて、そしてそのとき神様の愛が私たちのうちに全うされるのではないでしょうか。おとといはいわき市の市民クリスマスに行ってきました。たくさんのゲストがおられて、楽しいひとときでした。メインゲストは新垣勤さんという目の見えないテノール歌手の方でした。思い返せば、震災の2ヶ月ほど前、2011年の1月に双葉郡に新垣勤さん招いてコンサートしていただいたんですよね。新垣勤さんについては皆さんもよくご存知だと思います。今中学校2年生の英語の教科書でも紹介されるような、その人生は本当に波乱万丈で、もう信じられないような境遇の連続でした。そんな新垣さんを救ったのは、やっぱり他でもない神様の愛でした。そしてその愛は、一人の牧師を通して新垣さんに確かに表されて そして全うされたんですよね。少年時代の新垣さんが失意の中で飛び込んだその教会の牧師は、ただただ新垣さんの話を聞いて、そして涙を流してその時間と思いを共有してくださったそうですね。ただその人を思って、その人の痛みを共に背負って流す涙は、その人の心を癒して慰めて、そして励ますのではないでしょうか。私も一人の牧師として、いや一人の人間として、純粋にその人を愛する思いから、人の痛みや悲しみを共に感じて、共に涙を流せる心を大切にしたいなと思います。そして多くの方々に神様の愛を伝えたいと思うんですね。私は震災後、多くのボランティアの方々に出会いました。本当に多くの方々がそれまでの自分の生活を捨てて、全てを投げ打って被災地へと来てくださいました。自らの身をそこに置いて、住民票まで移して、その町の住民になって、時には辛い思いをすることがあっても、それでもそこにいる人々を愛し続けて、寄り添い続けてくださっている、そんな姿を見るときに、本当に神様にある愛を感じます。そしてまた改めて、私たちの教会を覚えて、日本中世界中から捧げられている支援やお祈りを覚えるときに、神様にある愛の強さ、そしてそこにある励まし、慰め、それらを感じさせられますね。そんなにも祈られ、愛されているものとして、何よりも神様にこんなにも愛されているものとして、私たちは今日ここからどのように歩んでいくことができるでしょうか。いかがでしょうか。私たちのお互いの関係からはいつも何が表されているでしょうか。そこには何が溢れているでしょうか。願わくは私たちはお互いに愛し合うことを通して、神様の愛を全うしてまいりたいと思うんですね。愛である神様は私を心底愛して、私の幸せを心底願ってくださっている。その大きな愛をクリスマスに込めて、私のために救い主イエス様を使わしてくださった。そして同じく神様に愛されている隣人とお互いに愛し合っていくときに、そこに神様の臨在があふれて、神様がそこに愛を表してくださる。それなのに、時に私たちの側で、私の側で神様を見上げることを忘れて、神様の御声に耳を傾けることも忘れて、隣人を見る時だって自分の思いばっかりでその人を見てしまって、そこにある神様の愛や祝福を受け取り逃しているんじゃないか、とってもとってももったいないことをしてるんじゃないか、そんなふうに思わされることもあります。皆さんはいかがでしょうか。今年このアドベントをどのような思いで過ごし、そしてクリスマスを待ち望んでおられるでしょうか。ここに神様の愛が示されています。私たちはその愛を今日改めてしっかりと受け取りながら、そしてその愛に満たされながら、そして愛されているものとして、いよいよ互いに愛し合いながら、神様の臨在あふれる交わりを楽しみ、そして神様の愛を表していきたいと思います。それでは最後にもう一度、じゃあ9節と11節を読みましょう。じゃあまずは9節ご一緒に読みましょう、はい。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。11節も読みましょう、はい。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ていますヨハネの手紙の中から、今日神様は私たちにどのようなことを語りかけてくださっているでしょうか。当時手紙を受け取った人々は、長い年月の経過の中で神様の愛がもはや当たり前のことのようになっていたかもしれない。もしかしたらその愛を受け流してしまっていたかもしれない。 そんな人々に宛てて書かれたこの手紙は、私たち一人一人にも宛てて書かれているのではないでしょうか。今日アドベントの3週目、私たちは改めて覚えたいと思います。神様は愛であるということ。その神様の愛は無条件で、見返りを求めない一方的な、その大きな大きな我が子を愛する愛は、このクリスマスにぎゅっと込められている、このことを私たちは改めて心に刻みましょう。神様にこんなにも愛されている、私は決して一人じゃない、一人子イエス・キリストが一人の人間としてこの地上に貧しくなり、苦しい環境の中で自らの身をもってそれらを体験し乗り越えられた方が、今私たちに寄り添ってくださっている。イエス・キリストのご降誕を私のためと今受け止めて、感謝して喜んでクリスマスをお祝いしてまいりたいと思います。そしてその愛を受け取って、今度は私たちも互いに愛し合うものでありたいと思います。そこに神様がいてくださいます。そこに神様の愛が全うされます。私たちのこの教会の交わりから神様の愛がこの地域に輝き出すのならば、それはどんなに大きな喜びでしょうか。互いに愛し合いながら、許し合いながら、神様に似たものとされていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。それはとても難しく、自分の力ではできないことかもしれません。ですから今日、愛のお方である神様ご自身を心の真ん中にお迎えして、神様と共に歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな大きな愛を心から感謝いたします。特に私たちは震災後体験しました、私たちが生きていくのに大切なこと、必要なことはそんなに多くない。神様がいれば、神様の愛があれば、この愛こそが私たちが生きるために必要なものである。この愛だけがあれば私たちは生きていける。神様、あなたのその愛が今年も決して変わることなく私たち一人一人に注がれていることを覚えて心から感謝いたします。その愛は大切な一人子を貧しい人間としてお使わしくださるほどの大きな愛であることを、今年今日改めて心から感謝申し上げます。神様、あなたのその愛を今この胸いっぱいに受け取ります。愛に満たされて私たちも神様を愛して歩んでいきたいです。あなたの愛に満たされてお互いに愛し合うものとなっていきたいです。神様、私たちには弱く力がありませんが、愛そのものである神様をいつも心の真ん中にお迎えしながら、あなたと共に歩むものとしてください。神様、この教会からクリスマス、そしてクリスマスだけに限らず、いつもあなたの光が、あなたの栄光が輝き出しますように、私たち一人一人を神様が祝福し、導き、そして用いてくださいますようにお願いいたします。これからも地域の方々や、またいろんなきっかけに来てくださる方々がたくさん足を運んでくださる教会となることができますように、教会に来たらなんとなく心がほっとする、そんなことを言ってもらえる教会となっていくことができますように。神様、この教会の頭はあなたですから、どうぞお導きください。神様、今一度このクリスマスに込められている あなたの大きな大きな愛を心から感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。